毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のプロでいらっしゃいます社外人事部長長谷川充さんにお話を聞かせていただいています。毎回ですね、一つテーマを設けてお話聞かせていただいているんですが、長谷川さん、はい、早速今回のテーマお願いいたします。
はい、今回はですね、リモートワーク社員のモチベーションを維持する人事戦略という話で、させていただければと思います。
はい、リモートワークについてですね、
はい、
コロナ以降ですね、リモートワークの会社増えてきました。で、最近ちょっと、まあ、コロナもね落ち着いて、はい、リアル出社になっているところが多いかなとは思うんですけど、まだまだリモートやってるとこ多いですよね。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、今おっしゃったように、まあ実際に出社、リアル出社される企業も増えてはいますが、
うんうん、
やっぱりリモートワークのメリット良さっていうのは、はい、たくさんあるので、うんうん、まあ、それを引き続きやっぱり活用している企業はまだまだ、うん、たくさんあるっていうのが実感値としてありますね。
そうですよね、例えば子育て中の、ね、女性の方とか、あとは最近都会にいなくてもね、ちょっと田舎にいながらの、はい、移住されてリモートワークしてる方とかもよく聞いたりします。
ありますね、
はい、リモートワーク社員の方々のモチベーションを維持するための人事戦略、うん、
はい、
というお話です。具体的にそれではお願いいたします。
はい、まあ、今回ですね、非常にシンプルではあるんですけど、
はい、
まあ、いかにコミュニケーションを定期的に取る体制を作るかっていうところが大きな主眼になっておりまして、
はい、
まあ、例えば上司部下の関係だったりすると、
うん、
まあ、例えば何かあったら連絡してねみたいな感じだと、多分これ上司も部下側もですね、両方がなかなかこう歩み寄ってですね、積極的にコミュニケーションって図らないと思うんですね。
確かにそうですね、はい、うんうんうん、
まあ、そんな状態が蓄積していくと、まあ、部下側からすると、まあ、なかなかちょっと相談しにくいなっていうことがどんどんどんどん大きくなっていって、うん、物事が大きくなってちょっと解決するのが大変だっていう状況になってしまうと、まあ、それこそ本当に大きな一大事になってしまいかねないので、
うんうん、
やっぱそういう部分をなくすっていうことで言うと、もう定期的に、まあ、理想はですね、週に1回ですね、毎週っていうことで、まあ、これリアルの出社でもいいんですけども、まあ、なかなかそれをやらないっていうことであれば、もうリモートでのミーティングを、まあ、しっかり毎週設けていく、これをやるだけでもですね、この時には直接相談できるなってっていうことがあるし、まあ、上司側もこの時間にちゃんと部下メンバーに伝えるべきことを伝えていこうっていうこととかですね、お互いがしっかりと意図を持ったコミュニケーションが図れるというところになるので、
うん、
まずは、そういった週に1回程度、うん、ミーティング、話し合いをする、機会を設けると、
うん、
いうことが大事ですね、まずは。
そうですよね、はい、私の友人でもリモートワークの友人いるんですけど、やっぱり週に一度は出社するんだとかね、
うん、
はい、よく聞いたりします。あ、だから別にリアル出社でのミーティングじゃなくてもいいけど、
うん、
リモートでもいいから週に1回はちょっとミーティングの時間を設けるってことですね、はい、
そうですね、そうですね、
うん、はい、なんかあったら連絡してっていうのは結構難しいですよね、
うん、そうですね、だいたいなんかあったたとしても連絡しないんで、大体が。
そうそうそう。あとは、やっぱり部下側からしてみたら、はい、そんな報告するほどの応募事でもないし、うん、上司の時間取らせちゃうのもちょっと悪いから、まあ、今回はいいかって思っちゃったりね。
うん、そうですね。うん、こうなりますね。
でもそこが、日にち時間が決まってれば、
うん、
この日ミーティングって決まってるから、この時にちょっと相談してみようかなとかね。はい、
そうですね、そうなりますね、
はい、うん、そういった点ではやっぱり大事ですね、うん、
はい、
うん、その他何かありますか。
その他はですね、うん、これ上司側の人たちが特にっていうことなんですが、
はい、
部下メンバーをもう口説いぐらい しつこいぐらいですね、承認してあげるってことが大事ってことですね。
承認してあげる。
はい。まあ、今やっぱりデジタルでその文章、テキスト文章とかでこうコミュニケーションを図ることもすごい多いじゃないですか。
ですね。
で、まあ、上司側からすれば、なんかメールとか、まあ、デジタルのコミュニケーションのツールで送られてきた情報を、まあ、しますよね。見はしますと。で、ただやっぱりデジタルのツールって既読がつくようなツールもあったりするので、まあ、部下、メンバーからすると、あ、ちゃんとそれは一応見てくれたんだなってことは分かるわけですよね。
そうですね。
はい。だけども、結構部下、メンバー側からすると、一生懸命頑張ってやったものをですね、例えば資料作りとかやったものを一応提出しましたと。で、だけども、既読だけ、一応見たという証拠だけは残るけど、それだけなんだってなると、ちょっと一生懸命やったのに、なんか、一言ないのかな、みたいなことも あったりすると思うんですよね。
確かに。
そこでちゃんと上司、管理職側がですね、いや、すごい資料作ってくれたね、ありがとうとかですね、いや、素晴らしいね、というようなこととかをですね、なんかこう、承認してあげる言葉を一言でも二言でも添えてあげることによって、やっぱりこう、提出した部下とかはメンバーからすれば、あ、ちゃんと自分を受け入れてくれてるんだな、認めてくれてるんだなっていうふうに思ってくるので、やっぱりそれがコミュニケーションの小さいコミュニケーションが積み重ねていくから信頼関係をより構築できるっていうところがつながってくるかと思いますんで、この承認するというのを、まあ、特に上司には意識していただきたいなと思いますね。
いや、もう本当にその通りですよね。
うん。
コミュニケーションが、やっぱりリモートだからこそ大事だし、本当にもしコミュニケーション取ってあげるなら、大げさなぐらいにって感じですよね。
ああ、そうですね、そうですね。
本当素晴らしかったよっていうようなのをちょっと、添えてあげると、やっぱモチベーションアップしますもんね。
はい、そうですね。
はい。ということで、まだまだね、リモートワーク進めている企業さんなんかも多いと思いますので、ぜひそのあたり、今日のお話をね、皆さん意識していただければと思います。さあ、長谷川さん、いつも、人事についてのお話聞かせていただいておりますが、もっと具体的なね、長谷川さんの活動内容を知りたいとか、長谷川さんにコンタクト取ってみたいと思われた方は、どのようにしたらよろしいでしょうか。
はい、社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、そこはまず無料登録できますので、ご登録いただきながらですね、まあ、定期的な情報なども、配信しておりますので、まあ、そちらで見ていただけるのと、あとはですね、私の方が無料でまず個別相談、乗らせていただいております。ですので、まあ、この無料の個別相談をお問い合わせ、していただければ、日程調整などもさせていただけますので、LINE 公式アカウントにまずご登録いただければと思います。
はい、ということで、長谷川さんの LINE 公式アカウントについて、詳しいことは、番組概要欄にね、リンクも貼ってありますので、興味のある方はぜひ一度チェックしてみていただければと思います。ということで、長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。